Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさん。その前編です。一部の国地域で大人だけではなく子どもたちをも蝕みつつある HIV エイズについて、そしてユニセフの活動についてお話をお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
アグネス・チャン、歌手、エッセイスト、教育学博士。1955年香港生まれ、1972年デビュー。上智大学国際学部を経てカナダのトロント大学を卒業。1984年国際青年記念平和論文で特別賞を受賞。1985年北京チャリティーコンサート後のエチオピア難民キャンプ訪問が大きな転機となり、ボランティア活動、文化活動にも積極的に参加する。1994年教育学博士号を取得。1998年日本ユニセフ協会大使に就任。2005年ペスタロッチ教育賞受賞。芸能活動はもとよりエッセイスト、大学教授も務め、知性派タレント、文化人として世界を舞台に幅広く活躍している。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートはアグネス・チャン先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、アグネスさんは日本ユニセフ協会大使として、これまでに世界で危機にさらされている子どもたちの現状を広く世界に訴えていらっしゃいますが、そして2005年10月に始まったユニセフの世界キャンペーンの一環として、今年の4月ですね、 HIV 有病率が世界で第3位というレソトを訪問されています。HIV エイズが、子どもたちに及ぼす深刻な影響を視察していらっしゃいましたが、まずはこの今回の視察についてお伺いしたいんですけども、レソトってのはそもそもどこにある国なんですか？
レソトは珍しく、はい、他国の中にある国で、
はい、
南アフリカというの国の中にあるんですね。
あ、南アフリカの中にある国、はい、
そうです。
あ、なるほどね、
そうなんです。山の上で、まあ、南アフリカの中では一番高いところ。
あ、そうですか。
一番低いところでも1000メートル以上。
あ、
一番高いところは3000メートル、
あららら、
4000メートル近いんですね。
あ、そうですか。
で、大きくないんです。
うん、
四国の大体 1.7 倍ぐらい。
あ、じゃあ本当面積としては本当小さい、こじんまりとした山岳地帯、はい、
そうです。特別な産業もなく、
うん、
まあ、唯一今南アフリカに売っているのは水ですね。
水、
はい。
おお、うん、そういうレソトという国、状況的にはそうすると、まあ、貧しいというか、やっぱり稼ぐためには外に出ていかなきゃいけないというような。
40% 近くの国民が、貧困層といわれる1日1ドル以下で生活してて、
うんうんうん、
で、まあ、経済的にも南アフリカに依存しているので、
はい、
成人した男性の40何%が出稼ぎです。
あ、
じゃあもう南アフリカです。
ほうほう、半分ぐらいはもう南アフリカに行って稼いでくるというスタイルの国ということですね。はいはい。そして、まあ、そのレソトという国、先ほどもご紹介しましたが、 HIV の有病率が世界で第3位という、まあ、パーセンテージ、
はい、
これは もうものすごい数字なわけなんですけれども、
国民の4人に1人が、
4人に1人
感染してます、
HIV に。
はい、180万人しかいませんけど、
はい、
それでも何十万人ということなので、うんうんうん、大半はやっぱり南アフリカで稼ぎ行って感染して家族に移した。
あ、なるほど。
だから男性は、まあ、外から移してくる場合もあるんですけど、女性ほとんど結婚から、
うんうんうん、
で、子供の感染者は 90% は母子感染です。
うん、そうですか。
うん、 だから、まあ、多分80年代から感染が始まったと思うんですけど、はい、90年代からバタバタ人口が減り始め、うん、90年の時は、220万人あった人口が今180万人ですね、
うん、あら、そんなに減ってしまっている、
はい、平均寿命がその90年の時は60歳だったんですけど、はい、今平均寿命が35歳です。
35歳、
はい、
平均寿命が、
はい、
これはちょっと驚くべき数字ですね。
これは要するにもうほとんどみんな一番多く亡くなる、うん、あの年代というのは20代後半から40代全般なんです、
うん、
要するに先生あるいは政府の中で働いてる人たち、農業やってる人たち、出稼ぎて稼ぎて、そして子育て盛りの親たちなんですね。子供まだ小さい親がバタバタ死んでいたので、うんうん、残された工事が今一番問題なんですよ。
工事が非常に増えてきていると。
で、一時的にはあの例えば親がね、エイズで亡くなったら、親戚やあるいはおじいちゃんおばあちゃんが面倒見てたっていう話も聞いていたんですが、うんうん、もうそのキャパシティにも超えて、
うん、
レソトだけでも18万人が工事になって、
うん、
要するに1割ですね。
1割が孤児になっている、
はいはい、でしかもあの分かっただけでも、
はい、
10万人のエイズ孤児なんですね。
あら、
でエイズの元で孤児になった子供は差別されるんです、はい、親戚は受け入れません、
うん、
だから孤児だけで生活している子供いっぱいいるわけですね、
うん、
でもちっちゃい子いるじゃないですか、2歳とか1歳とか生まれたてとか、はい、で特にあの母子感染された子供っていうのは治療を受けない、うん、ちゃんと食事を与えなきゃとても早く発病して亡くなってしまうのでね、
うんうん、
もう深刻もう超えるほど大変な問題になってますね、
うん、もう本当に母子感染で生まれてきた子供がしかも迫害を受けてどんどん死んでしまっているという現状が、
はい、私が訪ねたボバツ村っていう本当に山奥の村なんですけど、はい、うん、そこでもあのたくさんやっぱり自分たちだけで生活している個人がいるって言われたので、うん、尋ねたら私が尋ねた兄弟は13と10歳ですね。
13歳と10歳の子供が、
はい、うん、はい、3年前にお父さんお母さん亡くなりましたので2人だけで生活してきた。
13歳の子と10歳の子が2人で生活してる、
はい、だそのお姉ちゃんはもうすごいと私は思いました。
うん、
なんとか周りから食べ物もらったり、
はい、
食べ物がないときは周りの草とか集めて、
うん、
それで刻んで食べさせたり、であの燃料なんかもないから牛の糞とか集めて、
うんうん、
それを火を起こしたり、
はい、
で親たちが残したもの、うん、こう大事に大事に取っといて、家もすごい綺麗にしてるんですよ、
うん、
あの多分お母さん真似してるんでしょうね。もう誰もいない来ない家なんだけど整理してて、で食器とか残されてるじゃないですか3年前、うん、全部4つなんですよ。
あ、お父さんとお母さん
の分、お父さんお母さんの分綺麗に毎日洗って誰も使ってないんです、
はい、
でそれをあのお父さんお母さん寝てる部屋なんかも綺麗に拭いて拭いて掃除して、
うん、
3年間2人きりで生活してきた。もうどんなに怖かったんだろうと思って、
うん、
こうけなげでしたね。
でもそんな子がいっぱいいるんですね。そうすると、
そうです。だから彼女はまだ生き残れて、
うん、
まあ、近所の人たちもね、例えば受け入れてくれないとしても夜は怖いんで、
うんうん、
近所のおばちゃんのところで寝かしてもらってるんですね、床で、
はあはあ、
それはなんか男の人たちが何年か前夜来て怖かったっていうんですね、
うんうんうんうん、
何されたか聞けなかったんだけど、村長から聞くと夜は子供たち捨てられちゃうケースがあったり、で他の、まあ、HIV 感染しているお母さんから話聞いたら殺されるから誰にも言わないでねって、
うん、
でしかもレイプとかいろんなことが起きているのでね、うん、だからまだラッキーの方かな、
うん、
だけど夢も見れないですね。夢は何ですかってこの子はね思いつかない。
夢を思いつかない、
思いつかない。唯一言うのはあのずっと一緒弟の面倒を見る、
は
あ、私は結婚はしない、もう精一杯今が、は
あ、
うん、だからそういう子供たちどうやって支援していくのか、
うん、
検査も受けさせたいのよ、
うんうん、
彼女と弟も感染してるかどうか誰も知らないんですよ。
あ、そうなんですか。
もう
それは受けられないということなんですか。
うん、一つは別れてってもらえないですね、
うんうん、
クリニック行くだけでも、やっぱり半日歩かなきゃいけないんですね。 でしかも子供は親の許可がない限りは検査を受けられないのよ。
ああ、でも親はいない。
いないですね。
ということは実質的に受けられないですね。
だから法律改正を今一生懸命ユニセフも進めているんですけど、うん、だから例えばね、昨年12月からあのレソトの中でも、ちゃんと7つ大きい病院があるんですね。そういう病院行けば、はい、こう薬飲めるようになったんですよ、うん、で私はそれは評価したいんですけど、今薬飲んでる人はおよそ1万人なんですね。
1万人、
大人は1万人ね、うん、子供は200人ですよ。
200人。
だからこの差が食べ物を語ってると思うんです。要するに子供は連れててもらえないし、自分で行けないし、
はい、
だから治療受け前に死んでしまうし、やっぱりこの子供たちをなんとか大人と同様にね、ちゃんと治療も受けられて検査を受けられて将来のねこう計画を立てられるような状況を作っていかなきゃいけないんですよね。
そうですね。
Let's get knowledge with fun。
さてあのユニセフではこの先ほどお話を伺いしたレソトに対して今どんな活動を行っているんですか？
私たちは、まあ、大きく4つの分野で頑張らなきゃいけないと思っているのは、まずは母子感染の防ごうと、
はい、母子感染、はいはい、お母さんから子供への感染、はい、
そのためには病院とかクリニックの中であの専門家を育てて、うん、こう配置させてんですね、
はい、
研修受けさせて、うん、で、まあ、母親が来たらあの検査するようにと、
うんうん、
で HIV エイズ感染してるんだったらどうやって子供に感染しないようにできるかっていうのを教えるんですね、
うんうんうん、
まあ、薬飲んだり、帝王切開母乳やらないと、うん、そうなると感染率が 30% から 10% に下がるんですね。
あ、そうなんですか。じゃあ、はい、お母さんが感染しているとしても子供がこの お腹の中の子供が感染するとは限らない。
限れないです。体液を交わらなければ感染しない場合もあるんですね。
なるほど。
でそれはあの今技術があるんですから、
うん、
でそれをあの、まあ、レソトあるいは他のアフリカ国の中でもそれあの訓練しているんですね、
う
ん、
まあ、じゃあその辺の教育も含め、はい、ということですね。
含めて、はい、そして、まあ、みんなが行けるように。で法律はあの大半の国というのは救済的にできないんですよ、
うん、
その人が受けたくないならば、うん、受けないっていうんですね、はい、できたら妊婦に限ってはもう一人命がお腹の中にあるから、うん、いるからあの検査できるように、
はい、
別に強制的ではないけど、うん、知りたくない人は知らなくていいと、
うん、
だけど検査はしようということを、うん、やっぱり法律改正も目指している。
なるほど、
うん、もう一つはやっぱりこの子どもたちが治療を受けられるように、
はい、
うん、これはもう通っていく集団も当然だし、で薬がね与えられるその薬を安くするためだったとか、うん、あと子供は自分で薬を飲めないので、
うんうんうん、
あのこの治療を受けるためには大人が面倒見なきゃいけない、
はい、
でその覚悟も大変なんです。子供同士で住んでる人たちはできないんですね、
うんうん、
私でも飲み始めて途中からやめるとかえってこう、うん、抵抗力が下がってしまうんですね。
ほうほうほう。
でそういう問題もクリアしていかなきゃいけないんですね、うんうんうん、あと10代の子どもと若者の感染の防ごうと、
うん、
これはもう正しい知識をどんどんこう教えてあげなきゃいけないんですね、うんうん、それは学校を通したり地域を通したりサポートグループをあるいはゲームで教えたり劇や歌を通して、
うんうん、
こうみんなうずさない人にうずさない自分うずらないようにしようということ、
うん
う
ん、
でもう一つはやっぱり工事です。
工事、はい、
工事の面倒をどうやってみんなで力を合わせて見ていくか、
うん、
これはどんどん増えていくっていうのを見通しなんですね。アフリカもそうですけどアジアもたくさん増えるんだろうこれからね、
うんうん、
この10年間でさらに1000万ぐらい増えると見ているんです。
10年で1000万。
で私たちはこの2010年まで、
はい、
今言ってたことを全部目指して、
うんうん、
こう 80% の子にはケアできるようにしようと、
はい、
今は 10% しかできてないんですね、
うん、
でやることがいっぱいなんです、
うん、
だけどもうかなり難しい問題がたくさんあるんで、
そうですね、
もう一つ一つクリアしていかなきゃいけないんですね、
うんうんうん、まあ、いずれにしてもその、まあ、今かかっちゃってる人に対しては、まあ、治療ということ、それから今後もうこれ以上拡散しないようにするというこの2本立てでいくということですけども、
はい、
例えばレソトの子どもたちに我々がしてあげられるということは何かあるんですかね。
まずやっぱりこう知ってあげることがスタートだと思うんですね。
そういうこと、その現状を知る、
はい
はい、
こんなにもうこじれちゃったのかということで、で本当に子どもは犠牲者であることを、うん、こうあの分かっていただいて、 でもちろんでは自分の家族とか企業だとか自分のね、うん、周りの人たちに話していただいて、みんなが何ができるか考えていただいてね、で募金してくれたりとか、うん、さらにいろんな人に話したりとか、企業が助けられるんだったらどういう形で助けられるとか、うん、そういういろいろ考えて、まあ一人でも多く生き延びてもらいたいなと、うん、面倒見てもらいたいんですよ、うん、誰かが面倒見れるような状況にね、
はい、
やっぱりしてあげたいんです、
うんうんうん、なるほど。まあでもその現状を認識して、うん、そしてまああの治療ということで言うと、この HIV エイズというのは、これ治療というのは可能な病気なんですか？
そうですね、もう今は死の病としてもう捉えないでくださいと関係者は言うんですね、
う
ん、確かに治らないんです、一回、
う
ん、あのかかってしまうとね、
はい、
ただずっとこの抗ビルズ性の、うん、薬を飲めば、毎日飲まなきゃいけないんだけど、一生飲めば慢性病として普通に生活ができる。
あ、なるほど、
ま
あ、
他の慢性病もありますよね、はい、肝炎だったりとか、うんうん、あるいは、糖尿病だとか、そういうふうに考えてくれた方がいいと、あの差別する必要はないと。
なるほど。
で、うつるのもそんなにうつらないんですね、うんうんうん、あの例えば適当に接したりとか、うんうん、一緒にご飯食べたりとか、例えばキスしたりとか抱っこしたりするともう絶対うつらないんですね、
うんうんうん、
で密度の高い性交渉だとか、うん、あるいは母子感染とか、それがメインのルートなんですね、うん、ほとんどそのルート、あるいはその針を吸引したりするとか、そうじゃなきゃなかなかうつらない病気なんだっていうことで、うん、
なるほど、
うん、
じゃあどうしてもやっぱり世間のイメージはまだまだそのなんかもうとてつもなく気味の悪い、はい、何か得体の知れないものというようなイメージが強いかと思いますが、もう決してそういうことではなく、はい、例えば先ほどおっしゃった糖尿病みたいに、はい、もうずっと例えば一生お付き合いしていこうと思えばお付き合いしていけるというような、はい、そのやり方によってはということなわけですよね。
そうです、もう薬もどんどん良くなってきましたので、うん、こうあのファーストステージ、セカンドステージ、サードステージ、フォースステージというのを段階として飲んでいけるんですね、
うん、
だからたくさんその今飲んで先進国の中では長く生き延びてる人たちがいっぱいいるんですよね、うん、
なるほど。
でただそれは高かったので、こう発展途上の国の人たちが飲めなかったんですね、うんうん、まあ、ユニセフも含めていろんな国際団体が製薬会社に呼びかけて、今は、まあ、国は区切っているんですけどね、払えない国だけなんですけど、うん、そこには安く提供してもらってるんです。
あ、そうですか、
うん、それで援助団体がまたそうやって募金を呼びかけて、
うんうん、
それでできるだけ一人でも多く飲めるように状況を作ってるわけなんですね、
う
ん、
なるほど。じゃあ我々がそういう、まあ、寄付なりをすれば、はい、きっちりその安い値段で命を助けられる部分が必ずあるということなんですね。
そうです、そうです、うん、まあ、1年間、うん、毎日飲んでても大人は149ドル、うん、今レソト代と、
まあそうですね、まあ、日本円で2万円弱ぐらい
ですね。そうですね、2万円未満で、
はい、
あのできるんですね、治療が。
1年間
子供はちょっと高いんですね、うん、子供は220ドル。
あ、それでもまあ3万円いかないぐらいの。
いかないですね、うん、それで飲めますのでね、
うん、
だからまあ1日分だから換算すれば大したことない、私たちから見れば、うん、それで子供が助かるんだったら有益かなと思います。
そうですね、はい、
うん、
またあの、まあ、今日はそのレソト、まあ、あのアグネスさんが4月に行かれたレソトを中心にお伺いしましたけども、そのレソト以外でも特にやっぱり子どもたちが困難な状況に置かれている国地域というのは他にもたくさんあるかと思いますが、
はい、
他にはどういったところが。
戦争かな、
うん、
やっぱり50何カ国まだ対立中なの で、そういう不安定の国の中で生活している子どもたちは、まあ、直接戦争に巻き込まれ殺されたり兵士にされたりというの被害もあるんですけど、不安定な状況の国の中の子どもたちの死亡率って一番高いんですよね、世界中。だからそういう不安定、例えば、まあ、私たちが新聞で読むようなイラクとかそういうのはみんな分かるんだけど、アフリカの中でもソマリアだとか、その辺とかもまだ全然安定してない国がいっぱいあって、そこでは子どもたちがダルフールとかそういうとこは子どもたちが一番辛いですね。
うん、なるほど。
あとやっぱり貧困が、うん、どうしても良くならない。で、貧困の国っていうのは結構意外と自然資源あったりするんですね。だけどその、まあ、潤いが平等に全ての国民に行き渡らないんですね。だけど私たちはやっぱり自分にも自然資源が欲しいから、それあまり良くない政府をむしろ好んで、自分たちの言いなりになる政府を作ってしまうんですね。で、作って応援してしまうんですね。 でそういう政府は豊かですよ、うん、もう一握りの人たちは多分私たち想像できないぐらい豊かなんですけど、うん、だけど一般国民は苦しんでいるんですね。苦しみの中で食べられない、どっちみち死ぬより辛いと思うと、また反政府の運動が始まっちゃうんですね。でそれまた別の国を応援して繰り返して、こうやって貧困戦争と、子どもたちが未だに毎年1100万人5歳になる前に死んでしまうんですね。
1100万人、
はい、5歳以下ですよ。18歳以下だったらもう何倍もなります。だから本当に一番基本なのは食べ物と平和だと私は思います。
そうですか。やっぱりそのなかなか出口が見えない。出口見つけるためにはどうすればいいんですかね。そうすると
私は確かに状況悪くて出口は見つからないんですけど、でもやっぱりみんなが活動しているからここまで持ったかなと思います。
じゃあまあ今までやってきた活動を、まあ、これからも信じてやり続ける。
続けますね。さらにもっと賢く続けたいです。もう大使になってから日々勉強で、私たちも活動内容がどんどん変わってきて、もう最近ユニセフは法律改正にすごい力入れて、もう政府訓練してますね。講習会研修会とかやって、でとかまあ教育の教科書書き換えとかいろいろこう、まあ別に子どもたちのためなので大歓迎されているんですけど、だから本当に意思があれば道はあると信じて、私も大使になったの98年なんだけど、その時は1300万人毎年死んでたんですね、5歳以下。今は1100万人なので、やっぱりどっかで聞いているなと。
減ってはきていると。
減っているんです。だから、まあ、信じてみんなの応援をいただいて頑張っていきたいと思います、
はい、出口はきっとあるんだぞと信じてやり続けるということ。
光はあるんです。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみください。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。